今にすわーん。
はい。
僕はトウモロコシの会の会長の吉田裕樹なんですけども、
はい。
お前は誰だ？お前の名前を言ってみろ。
俺はトウモロコシの会名誉副会長、今にだ。
へえ。
うん。
で？
で？
ついにラジオが始まってしまったんですよ。
はい。
はい。まあ、年明け、結構経ちましたけど、
そうですね。
今年は何かいいことありましたか？
年明けて、雪降ってちょっと楽しかったってぐらいですかね。
すごかったですね、雪が。
いや、大雪でしたね。
中野坂上のオリンピックあるじゃないですか。
はいはい。
まあ僕よく行くんですけども、
ええ。
今井さんも結構利用してるでしょ？
してますね。
あそこの入り口のところに雪だるまが作ってあって、その大雪の日にね。
はしゃぎすぎ。
まあ多分人が来なかったんでしょ。
うん、店員がね。
そう、
うん。
店員じゃなくて、客が。
わかる。店員が作ったんだね、それでね。
うん。
う
アパートのおばちゃんとかが、
んうん。うん。
暇だね、っつって、雪だるまでも作ろうよ。
うん。
作って、まあそれは全然いいんですけど、
はい。
なんかね、まあ、あれは何だったっけな、目がなんか黒いものが埋め込まれてて、
うん。
あと人参が鼻になってて、
典型的だね、それは。
まあだけど商品じゃん。
そう
オリン
ね。
ピックのスーパーの商品を使ってたんですよ。
は
うん、だから、ああ、なんかいいのかなと思って
あ。
見てみたら、眉毛が、カニだったんですよね。
かっこいいね。ちょっとグロいね、で
ズ
も。
ワイガニ？
おぉ。から？
わからない。もうカピカピに凍ってたから。で、その、カニだと思って、まあ、店内に入って買い物するために来たからね。奥の方に行ったらなんかカニフェアとかやってて、あ、これ使ったんだ。
シュールだね、
いい
そ
の
れ。
かなって、いう事件がありましたね。
目は何でできてたの？
わかんない。なんか黒いもの。
豆かな？
アボガドとかか
アボカド、あ、大きいんだね、結構。
な。うん。
まあ、雪だるまがそこら中にありましたね。今はだんだんもう溶けて死んでってるけど。
ええ。
僕はその日わざわざ家電量販店までパソコン買いに行って、つるつる滑りながら歩いて、で、まあちょっと赤ちょうちんに入って一人で酒飲んだりとか、なんか楽しい雪の日を過ごしてましたよ。
すごい吹雪だったでしょ。
吹雪いてましたよ。
大丈夫だったんですか？何買ったんですか？パソコンは。
パソコンは普通に、今更 Windows 7の入ったパソ
え？
コンを買いましたけど、
中古ってこと？
いえいえいえ、あるんですよ、まだ。店頭に少しね。
ヤマダ電機とかで？
ヤマダ電機とかでまさに。
すごい安いの買ったってこと？
安かったね。つか、本当に安くなってんね、パソコンってね。
ピンキリになりました
ピ
ね。
ンキリになりましたね。
ええ。
あれ？
ASUS とかすごい安いしね。
エイサー？
ASUS って読むんでしょ？
エイサーで、あ、エイサーっすね。
ASUS か。台湾のメーカー。
ASUS のやつか。はいはい。でもなんか、最近そのスペックもあんま問題ないみたいね。昔はなんかクソ重くて使えねえみたいな
普通
感
に
じ。
使う分にはね、まあ映像とかはね、
まあちょっと難
音
しい
楽と
か
から やるん
ね。
だったらね、ちゃんとしたのを買った方がいいですけど、デザインとか。
事務用にはまあ問題ないですね。まあそんなパソコン買ったりとか、雪の日にちょっとテンション上がっちゃったんでしょうね。
壊れればよかったのに。
なんでそんなこと言うんだよ 楽しく使わせていただいてますよ、普通に。
で？
でって？
そんなクソ面白くもないお前の近況を聞くためにみんなはラジオを開いてるわけじゃないんです
そう
よ。
だね。オカルトのラジオだからね、これは
ええ、
ね。
オカルトの話をしてくださいよ。
はい。まあ、オカルトといえば、まあ、ほんと、つい昨日の夜ですね。今日がこれ、1月の20日なんですけども、昨日の夜、
はい。
1月の19日、あ、もう20日に入ってたんだ。20日のですね、3時ぐらいにですね、
未明に。
未明にですね、まあ、東京を中心に、千葉であったり、神奈川の方でですね、もう、爆発音が聞こえたと。あと、巨大な閃光というか、が空を走ったっていうの
原
が、
発？
いや、わかんなくて、で、ツイッターのタイムライン見ると確かに異様な数の人間で、ここは神奈川県の何々とか、ここ千葉県の何々とか、もう本当に方々でですね、目撃されているんですよ。で、流れ星を見たって人もいれば、もう空にこう、ふわーってこう光がただ、まあ、舞ったっていう感じのことも書いてあったし、
隕石が衝突したって言ってますよね、千葉県では。
隕石だったらね、ちょっとお金持ちになれる人もいるかもしれないですね。
Why？
隕石って高く売れるんですよ。
隕鉄があるから。
なんかいろんな、そう、だから鉱物が入ってるから、高く売れるらしいですよ。そういうのを探しに行くのもありかもしれないですね。
未知のウイルスとかがあるかもしれ
そう
ない。
そうそう。 よくあるゾンビ映画の冒頭にある系のね、なんか、うん、そう、なんかそれはちょっと今だからまだね目撃されたとかないですけど、その実際の原因を目撃したとかないから、これからどうなっていくのかなってちょっと楽しみですけど
ね。いやだから本当は何だったんですか。
え、それ俺に聞くの。
うん、
まあおそらくあれじゃないですか、昨日の昼間ものすごい地震雲がたくさん出てたんですよ。
あ、そのあたりに。
そのあたり、まあ東京も出てたしすごいのが、うん、でほらついこの間地震雲の専門家がさ、
うん、
1月10日から約10日以内、
うん、
10日前後以内に巨大地震が東京に来るっつってて、まさに今日なんですけど。
今日じゃないですか。
で昨日のその先行騒ぎでしょ、
はい、
でその昼間の地震雲でしょ。
東京終了のお知らせですね。
そう、まあよくある電話だと思うんですけどね。
電話？
電話。
電話ってウィーンウィーン。
まあ電話っつうのは
その、あの先が丸くなってる。
そうそうそう。地震関連の
女の人の局部に、
そうそうそう、当てるように作られてるね、
うん、
地震関連のデマのことをデンマって。
Why？
いやだからブーってなるでしょ、デマは。でデマだからさ、
それにちゃん用語とかなんだのそれ。初めて聞きましたよ。
俺が今朝作ったの。
あんまうまくねえな。
すいません、
うん、あウィーンウィーンって
そうそう、
あのプレートとかがするから、
そうそうそうそう、
よっていうデマを、
うん、
デマって言おうぜって。
そう、ここで今言ってみた、
うん
うん、
流行るといいですね、
はい。
まあ、僕は今日群馬県の方にちょっと野暮用で、
ええ、
野暮用って言ったらですね、ブエナで都市伝説という都市伝説イベントをしに高崎まで行くんで、
はい、
僕は安全ですね。
わかんないよ、
群馬は地盤硬いですから、山ですから、山しかないですから、
まあ、群馬最強って言われてるからね、
うん、あそこはもうだって本当に山しかないもん。山に住んでるようなもんですから、あいつら。
山岳部隊とかいるんでしょ、やっぱり究極の
山岳民族的な人しかいないですからね。
そう、山男山女がいっぱいいる土地ですからね、
群馬最高。
いいな
本当にね、群馬高崎はオカルト最先端の都市ですね。
そうっすか。
だって僕はもう2回もイベントやってますから、
都市伝説関連
やってますって。2回目ですね。だから初めは怪談で、今回は都市伝説って。あんた本当何も知らないんだな。
すいません。
それで俺が怪談イベントやってるんでって偉い人には言うんでしょ。
言わねえよ。
あ、これ僕がやったんで。
言わねえ。
吉田って名前書いてありますけど、大体僕が仕切ってるんで、
企画進行は僕ですんで、
ね、吉田前に出てるだけなんで、まあそのパンダみたいなもんなんで。
分かった。
その後ろでよく聞いてるからね、
はいはい、
今井さん気づいてないけどカーテンの陰に僕いて聞いてるからね、
うんうん、あいつまたあんなことっつ
って、ね、ちゃんと H2 で録音してるから。
これでね。
心の H2 で。
心の H2 で録音してるの。
うん、
申し訳なかったね、嫌な思いさせて。
いや、なんかすいません、僕だけ助かっちゃって。
な、ほんとね、
ええ。
君っていつもそういう感じだね、なんか。
いつも、ああ、本当の大震災の時とかね。
うん、
あれはだって、起きた後に、パッと逃げただけじゃん。
うん、そうそうそう。でもそういう、でも、運は持ってるね。
運じゃなくて、あれは完全に 100% 自分の判断でしょ。
まあそうですね。いや、だから今回のことは運ですね。
まあ今回はね、
うん、
もし起きたらね。
うん、
ええ、で、それだけですか。
いや、いくつかあるけどさ、
そんな超ぼんやりした情報をおためごかしをするだけですか。
いや、でも昨日の地震雲の件も言ったじゃないですか。
他には、
まあいいや、今年は蛇年です。
ウィ
ー蛇年です。スネーク、
はい、
スネークといえばブードゥー教。
うん
うん。で、
そうなの。
そうだよ、あれは白蛇様じゃなかった、祀ってんの。確か
そうでしたっけ。
確かそうです。
まあゾンビのイメージが強いので、
はい、ゾンビでブリッジさせたんですけども、
はい、
まあ18日の話かなこれは。ですね、ある男が俺は蛇だっつって、蛇の化身だみたいな感じで、うん、いきなり
我即蛇、蛇即我なりって、
ワイは猿やみたいな感じで。
僕が言ったのはガラスの仮面ですけどね。
あ、すいません、
月影先生
です。漫画つながりですね。
まあでも北島麻也みたいに私は蛇よ蛇よって。
そうそうそうそう、目がもう白くなっちゃってみたいな、で何をしたかっていうと暴れたんですよ。それで
蛇っぽく、
わかんない、それ見てみたいよね、確かにどういう暴れ方だったのか。
で、
で結局彼の父親がバカーっつって言って、
うん、
蛇を封じ込めるとか言って、父親も、
うん、
でボコボコにぶん殴って殺しちゃったっていう、
うん、だからもうちょっとさ、
うん、
ちゃんと説明できないんですか。
え、どういうこと。
僕が知らないふりをしてるわけですけども、はい、僕は説明した方がいいじゃないですか。
じゃあ説明してみて。
俺はヘビだって言って 20代の息子が暴れたから、50代のお父さんが、ガブって噛みついたんですよね。
そうなんです。首とか胸に噛みついて。
そこを落としちゃダメじゃん。
今から話そうとしてたんだよ。
2ちゃんとかではなんかマングースが乗り移って封じ込めたとか言ってますけど、ただあんまりね、これ人死んでるんで、そういう笑い事みたいな感じで話すの良くないと思います。
おっしゃる通りですけど、それ今言う？
その20代の男性はお亡くなりになっちゃったんでね。
そうです、そうです。で
謎が多い事件ですよね、
そうなんです。父親のその発言もね、蛇を封じ込めるためにやったみたいなね。
だから、息子さんの方もちょっと変だし、蛇が取り付いたとか。で、それに、ああ、やばいやばい、これ病院連れていかなきゃっていうのが普通の反応だと思うんですけども、はい、お父さんの方も、この蛇を追い払わなきゃっつって、殴ったり噛みついたりして殺しちゃったんですよね。
そうなんです。だから噛みつくとかさ、去年のゾンビアポカリプス事件じゃないけどさ、なんかブードゥー教っぽいなみたいな感じで俺が思って最初にブードゥー教っつったわけ。
あのね、
うん、
まあ今井さんみたいな、
はい、
民族学の勉強なんかしたことはない在野のオカルト野郎にはわからないでしょうけど、もう日本にはそもそも蛇信仰っていうものがありますから、
はい、
結構広い
範囲
で、
ね、
しかもまあもしかしたら一番古い宗教かもしれないですね、う
ん、だって西洋もね蛇なことなんてたくさんありますからね。聖書はじめ
アダムとエバとかね、
うん、
まあでも蛇を、
ええ、
そういう悪魔っていうよりは神として崇めるっていうのは、
うん、
まあ縄文ぐらいからある、
ほう、古代の
信仰ですね。まだ神道とか、まあ、もちろん仏教とかが入り込む前の、だからしめ縄なんかは蛇ですからね。
あ、そうなんですか。
あなた解消4号読んでないでしょ。ちゃんと書いてますよ、蛇信仰について。
すいません、全部読んでない。まだ
しめ縄ぐるぐるぐるぐるぐるって鳥とか
トグロを巻いたようなね、
木とかになるでしょ。トグロじゃないんです、はい、だから交尾する2匹の蛇なんです。
はははよく見た、昔の中で、
うん、
うん、
だからそういう蛇信仰はでも未だに実は残っているので、
民間
とか、まあそれこそだって神社だって、そういう蛇っていうものはまあやっぱり気持ち悪いから、
うん、
社会宗教になるに従って、洗練されていくに従って、まあ、排除するようにはしたんですよ、
うん、
だけど形を変えて抽象的な形で残ってるわけじゃないですか、しめ縄みたいなね、
はいはい、
あとは鏡もそうですよ、神道で言ったら、鏡の語源は鏡ですからね。
鏡、
カガって蛇でしょ、山カガシとかのカガ、
うんうん、
で目でしょ、蛇の目。
へえー、そういう意味なんですか。
すいません、ちょっと教養がこぼれ落ちちゃって。
いやいやいや、それは面白いですね。
へへへ、すいません。
今度トイレの鏡の前とかで隣に立った人に言ってみますよ、
うん
うん、これ語源蛇の目、蛇の目っつって、
うん、
ありがとう。
だから日本人の DNA に組み込まれてるんですよ、蛇信仰っていうのは。
なるほどね、
でも僕もまだ全然調べてないんであんまり適当なことしか言えないんですけども、あれ愛知県の岡崎でしょ。
いや福岡県だったぜ。
あれ福岡県、
うん、
岡崎ってのってなった。
いやまあいいよ、でもそういうのがあるのね、愛知県の方にね。
じゃあ今から話そうとすることは全て覆るんですけど、
意味がなかった。
愛知県の岡崎じゃなかったっけ。
どうだったかな、
ね、これでなんかこういうさトークを停滞させたくないんですけど、
これは福岡県だと思ったんだけどな。
福岡県では福岡県でまたありますけど、
うん、
ね、これでもし愛知県の岡崎だったら本当ぶん殴るからね。
愛知県岡崎市だ。さあせん、
もう俺の邪魔しかしない。
でもこの人名前の中に蛇っぽい字があるね。
敵か、お前は敵か。
すいません、
まあ敵だったね。そうだね、忘れてて、うん、僕のことを妨害するために来た敵だったよね、
うん、
ああこの長崎克実容疑者ね、
はい、
実っていう字が入ってますからね、
見
通しの実が
面白いね。なんかこの、
いやまあまあ実はよく使われる感じですけどね、名前に。
それにしたってね、
うん、でも陰謀論的ですよ、そういう変なところを結びつけるのは。
いいじゃん別に、オカルトのラジオなんだ。
で岡崎でしょ、
ええ、
岡崎といえばやっぱり岡崎城じゃないですか。
岡崎城、
はい、
という城があるんですか。
まあ、徳川家康とかの城ですね、
はい、
出身ですからね、
はい、
徳川家康の、
うん、
で岡崎城っていうのはあれはね、竜頭山って読むのか竜頭山って読むのか、竜の頭の山に作られてるんですよ。でおそらく僕は竜神信仰があったんじゃないかと思うんですよね、
ここの土地に。
まあ、竜と蛇っていうのは同一視されますから、
うんうん、
それが昔から蛇信仰っていうものがあった土地ではあるとは思うんですよ。
なるほどね。
ただこの事件の関係あるかは分かりませんよ、
うん、
それはね、
うん、
もしかしたらそういう民間信仰のずっと息づいてて、それの影響的なもので何かを信仰していた家族だったのかもしれないという。
なるほどね。
だから発想として蛇が取り付いちゃったっていう
のがもう日常会話的に語られてたのかもしれない、ね、う
ん、だから岡山県だったら犬神みたいな、
うん、
そういうものでね、
そんなことしてると蛇に取り憑かれるぞみたいなことが会話としてなされてたのかもしれないですね、
うん、かもしかしたら本当に蛇同士だから蛇っていう発想になっちゃったのかもしれないですよね。
ということか。いや、久々のオカルト探偵登場でしたね。
あ、ね、ちょちょいのちょいですよ。
ちょちょいのちょいっぽいか、
ええ、井上さんに邪魔されない限りはスムーズに話せるんですけど
すいませんでした。
ええ、
はい、
まあちょっと調べてみようかなと思いますね、
うん、なるほどですね、
ええ、
はい。
で他には
まあ皆さんもうご存知のあの事件ですかね、787のボーイングの、
あれ大変ですね。
あれ大変ですね、
ええ、
どうなっちゃうんでしょうね、導入したばっかなんでね、
日本もちょっとね叩かれてるっていうかね、
うん、
なんか日本のねいろんな機械がありますから、
はい、
入ってますから、
日
本のテクノロジー進行の失墜ですよ、
はい。まあ、東原さんがまたね12月14日のブログで、
はい、
息子がこう飛行機のおもちゃをこう墜落させたかのようなこう、
うん、
写真があって、
うん、
最近お気に入りのみたいな感じで書いてあったんですけど、
それを飛行機は何だったんですか。
それ787便だったと思いますけどね、おもちゃ
それ重要じゃないですか。まあでもなんかそんなようなネットのニュースは僕も見ましたよ、ヘッドラインだけ、
はい、はい。でまた東原当てたわーっつって、
うん、
騒がれてますね。なんか海外でもニュースで取り上げられてるみたいですけど、
あれってなんか教授か誰か取り上げたんじゃなかったっけ、駒沢大学の教授が、うんうんうん、なんかいじめいじめってお前ら叩いてるけど東原さんのこと叩くのもいじめだぞって、
うん、
あれじゃないんだ海外のニュースっていうのは、
うん、また別に
また別にもっと B 級ニュース的な感じ
で、うん、そうロケットニュースの海外版とかで向こうに、
はいはい、
出たらしいけども、
まああれもねこじつけようと思えばいくらでもこじつけられるんで、それこそ陰謀論的発想ですよね。
まあ本当にタイミングがいい時はあったけどね、この選手の顔が怖いってたらその次の日その選手がなんか骨折するとかさ
まああとはね旦那がねちょっと振るわなかったからね
そうね、
元はそれでしょ、
一番はね、一番は競馬ですね、うん、最初は。
まああ
れも昨年末にまあ、なんか世界終了的な感じのほのめかすようなコメントを日記内でしていて、ブログ内でしていて、うん、ちょうどマヤ歴でみんなギャーギャー騒いでる時だったから、
うん、
東原ブログで世界終了のお知らせっていうの話もしてたけどね、だいたい書き込むと1ヶ月から3ヶ月以内に起こることが多いっていう、
まあ、だからそれは何かしらこじつけられるからね、
逆算した時にね、
うん、全てのニュースが有効なわけだから。
もちろん、
まあでももしその子供が墜落させたのがボーイング787だったら割と今回はピンポイントな感じはしますけど ね、
うん、
まあでも東原さんも美味しいんじゃないですかね。
美味しいと思いますよ、うん、そいちいちパブってさその瞬間その瞬間、うん、いいですね。
その割に仕事は増えてるのかなって
、うん、
まあその東原さんが活躍したい層と、
ええ、
それをもてはやしてデスブログだってやってる層と違うんで、
違います
ね、ちょっとマネジメントが難しいかもしれないですけどね、う
ん、しかもそのネタで何かね、商売なんかできないですからね。
だから逆に CM の仕事が入りづらくなったらかわいそうですよね。
ああ不評被害ですね本当に、
うん、いやだから企業がちょっと尻込みするかもしれないじゃないですか、
うん、僕が企業のそういう担当だったら嫌かもしれない。
いやだからクリーンなイメージで売ってる企業の CM には起用されにくいでしょうね、結構痛いですよ。タレントにとって一番おいしい仕事は CM ですから。
そうっすよね、
ただまあ、うん、そういうの面白がるような、まあ、インディペンデント系というかベンチャー系とかで、で勝手に2ちゃんのやつらは騒ぐわけじゃないですか、
うん、
この企業終了とか言ってでもそんなのさ、シャレが分かってる感じの商品とかオタク向けの何かものだったりネットユーザー向けの CM だったりしたら、うん、逆に美味しいですよねこれ。
そうっすね。
でみんなもだって半分以上ギャグだって分かってるわけだから、
うんうん、
やべえ本当にこんなもん買ったら自分が死んじゃうなんて
例えばどんな企業のがいいかな。
僕はそういうのよく知らないんで、今にさんがそれプロなんじゃないですか。
いやなんか 面白そう。
ステマの講習会に行ってるぐらいですから。
ステマの講習会って逆だけどね。規制する方の講習会だけどね。
あ、そうなんだ。
そうだよ。
こうやってステマしますよっていう講習会
に行
った
わけだ。ステマこうやろうぜ。そしたらもっとバレずにうまくやれるぜ。じゃないよ。
逆。ツイッターでつぶやいてはステマの講習会に。
わざとそう取られるように書いたんですけど、こいつバカだなっていうね。うん、ツイッターの静寂発見装置というふうにね、はいはい、見せようと思ってやったんです
けど。まあ僕はちゃんと突っ込んであげました。
ありがとう。
はい、
ちゃんと分かってやってくれて、
ね。ああいうふうに突っ込むんですよ。
そうですね。ツッコミの仕方を教えていただいてありがとうございます。まあそんな感じかな。オカルトニュース
広げ話の途中だったんですけど、
ね。企業どれがいいかって。まあパチンコとかさ。宝くじとか面白くね。
あまあ宝くじは国ですから
ね。まあそうだね。宝くじの CM ってあるよね、でもね。
ある
うん、年末ジャンボとかさ。うん、ああいうので東原明出たらみんな大爆笑するだろうね、うん。テレビの前で吹いたっていうのがいっぱい出るだろうね、きっとね。
うん、
まあいいかな
と。なんか、じゃああダメか。ウイルスソフトとかいいかなと思ったけど。
大変なことになりそうだ、
ね。いや、ウイルス終了みたいな感じでいいかなとは思ったけど、逆のパターンあるからね。ハードディスク終了と
か。そうね。パソコン系の CM には出ないで
ほし
い
かな。HIV とかエボラ撲滅キャンペーンとか。
怖い怖い怖い。なんか、世界中に変なウイルスが蔓延して自然
死。いや、ウイルスを終了させるって意味だよ。
あ、逆にね。退治するって意味でね、
うん。逆にアフリカ終了とか取られられちゃうかもしれないけど。
なるほどなるほど。
うん
まあそっちに取られるだろうね。
あいつら本当ひねくれてるからね。
うん、どうとでも取るさ。
まあ僕たちが気にすることじゃないですね。
そうですね、
僕は怖くない。僕は怖くない。僕は怖くない。ラジオ。
時に今にを。
おいよ。
見たよ。
何を？
セルビアンフィルム。
おお、見ましたか。
今におすすめの。
おお、もともとね、トウモロコシの会に、たまに集まりとかで来てくださる、原田さん。
はい。
という方が、前の漫画の集まりの時に教えてくれて、それで僕見たんですけどね。
あ、原田さん発信だったんだ。
ホラー映画情報交換をしたんですけど。
ずっと隅っこで二人でイチャイチャしてましたもんね。僕たち12人がわーわー。漫画の話を熱く語ってるときにずっと
気持ち悪い。
僕はずっと気になったんですけどね、ラジオの進行があるんで、
ええ、チラチラ見ながら、そうまあ情報交換してましたよ、それで。
ホラー映画の。
ええ、
はい。
で教えていただいて、で吉田もとうとう見れたと。どうだった？どうだった？
ええ、面白かったですよ。
面白いですよね。
ええ、でその当の原田さんはまだ見てないんですけどね。
あ、見たっつってた。
だから、その、一番最後だったんですけどね。
あ、そうですね。
僕たちの順番で言えば。
はいはいはい。
今にさんが見て、やっぱり、ツタヤいないんですよね。
なかなか帰られちゃってない。
いやいや、ツタヤ自体に、新宿だったらあるけど、
そういうことか。
やっぱほら、
いや、
ヒルズハブアイズツタヤ入荷しなかったように、
うん、うん。倫理的にっていう。
企業イメージでしょ、それこそ。だゲオにはあるんですよね。
なるほど。
僕も大久保のゲオで借りました
よ。うん、うん。白石監督のグロテスクもいつの間にかツタヤからなくなってたからね。
もうだからそういうことはやってらんないんでしょうね。
まあね。そう。
大企業になっちゃいましたからね。
うん。
いや、だからね、だからそういうツタヤが置かないっていうのは最高の褒め言葉ですよ。
はいはい。
ああいうハードゴア映画には。
うん。
ハードコアゴア映画にはね。うん、まあ、どこら辺が良かったんですか、今井さん。
え？
前も話したけど。
おうおう。
もうちょっと突っ込んで話す。まあ突っ込まなくてもいいんだけどさ。
そうね。
ネタバレしちゃったらあれだからね。
はい、結構ネタバレに近いことはこの間もしてたけど、
うん、まあ僕はただまあ分かりましたけどね、途中から、はい、
ええ、
あこういうオチねっていうことは。
なるほどね、うん、
明らかに怪しかったりするからね。
いやもう絶対にこれ怪しいだろうっていうね。
であいつがあのまま終わったらえあいつのあの行為一体何だったの真ん中に挟まってきた、お前家帰ってやれよっていうね、
うん
う
ん、
あのお兄ちゃん家でそんなことすんなよって、
うん、
あれはちょっと、まあ、だから、爆笑要素もあるんですよね、すごく。
そうっすね。
うん。
笑っちゃいけないけど、笑っちゃうっていうのありましたね。
でも、明らかに狙ってはやってるでしょ。まあ、笑われるだろうな、ここまでやったらっていう。チンコ殺しとかね。
チンコ殺し？
チンコ殺し最後したでしょ。
ああ、うん、うん、うん。
あれも、一番嫌な場面なのに、もうあのチンコ殺しって笑っちゃいますよね。
うん。でも、お下劣だね。お下劣だね、本当にね。うん。
まあ皆さんそう言いますけどね、お下劣、はい、お下劣って、
はい、
でも一応あれはちゃんとしたテーマあるでしょ。
おう、どういうテーマを感じましたか。
まあ、その話に行く前に監督の話もしたかったんだけど。
おうおう、監督、はいはい。
いやいや、あの映画の中の監督ね。
ああ、彼ね。
あの気持ち悪いやつね。
はい、外務省に勤めてたとかなんか。
日本のテレビ番組も作ってたっていう。
作ってた
っていう、ね。NHK の子供番組作ってたっていう。あの、プロフィールも。
いや、素晴らしいよね、あれね。で、失踪した。
なんでセルビア人が日本の NHK の子供番組作ってんの
見てみたいわ、それ、ほんと。トラウマになるような番組だろうよ。うん、
あの演技は真似したくなりますね。
ああ、あのちょっと狂った感じ。ああ。できるよ。
この映画芸術を作らなければいけないんだって。これがセルビアなんだって。これがセルビアなんだぞ。お前ちゃんとこれやんなきゃいけないんだぞ。ひそひそ声で怒鳴るっていう演技が良かったですね。
いや、怖いね。あんな人本当にいたらね。
いるんでしょ、だからセルビアには。
セルビアには多分うじゃうじゃいるんだよ。
うん。
あのポルノ男優みたいなやつとか、ポルノ女優みたいなやつもね。
うん。うん、まあ、全体的にだってやっぱりなんか、お店とかファッションとか、うん、ヨーロッパ人のくせに超ダサかったですからね。
すごかったね、あの。
財布とか。
そう。最初のこう、面接シーンだったりとか、
うん、
あの、カフェテリアで、あの、ポルノ女優と会うシーンとかの服装、うん、ひどいよね。
ひどいよね、あれ。何十年代の話って、
うん。ひどい。
財布がだからなんかさ、すごい、ああ、昔日本でこういうの持ってる人いたわっていう、
うん、
なんか黒の、すごいなんか、うん、分厚いんですよね。
はいはいはい。
のダッサい財布とか出してきて、おもちゃとかもセンス悪いし、かわいそうに、セルビアかわ
い
そ
う
に。
いや、でもそういう見方してたのか。
いや、この前知り合いがヨーロッパ行って、はいはい、まあ、イタリアとかフランス行ったんですけども、うん、そこもうね、どんなしょっぽいお店入ってもめちゃめちゃセンスがいいとか褒めてたんですよ。
はいはいはい。
まあ、テーブルのあつらえとか、
うん、
調度品とか、もう本当に安い店入っても、もう日本のおしゃれのはるか上を行ってるみたいな聞いてたんで、
うん、
ああ、ヨーロッパってやっぱ一枚岩じゃないなと思いましたね、
うん。
あ、ちなみにちょっと脱線するんですけど、
はいはい、
あのミラノのドゥオーモ広場ってあるじゃないですか。
ありますね、
一番有名なところ、
うんうん、
あそこでもガンガンガンダムスタイルかかったらしいですよ。
やだあんな綺麗なアーチ状の
めちゃめちゃね、雰囲気と合ってなかったですよ。
ひどい
らしいですよ。
残響なんかこう反響しそうだよね。そうそうそう、
あのアンティークっていうか、まあね、昔の中世とかの建物がバーってそのドゥオーモ広場の周りを囲ってて、
はい、
でまあ音楽が流してるらしいんですよ、いつもスピーカーから、
うん、
いきなりガンダムスタイルがかかってミラネーゼたちも踊ってたらしいですよ。
キモいな
ぁ。だめちゃめちゃその風景とね、違和感があったと聞きました。
それ面白い話だな。
いや、だけどね、セルビアですよ。
ええ。
そんなセルビアですよ。
そんなセルビアね。
ダサいダサいとか言ってるけど、
はい。
なんでダサくなったのかって話ですよ。
ええ、ええ。
なんでそんな後進国って言ったら本当失礼なんですけど。
失礼だね、大変。
でもなんでそうなったのかって話ですよ。
うん。
本来ならだって、ねえ、マケドニアとかに近い、世が世なら帝国の方だったじゃないですか。
うん、
まあ、世が世ならってアレキサンダー大王とかの時代ですけど、
うん、
なんでああなったんですかって、そんなイタリアとかフランスとかが、まあ今結構やばいけど、政治も経済も。
は
い、
ええ、
とはいえ、
はい、
そんな遅れを取ってるわけでしょ、
うん、
なんでですかって、そこら辺はあなたは見てなかったんですかっていう話ですよ。
う
ん、
ほうほう。あなたは
今には。
ほう。
まあ、あと原田さんもキモいキモいとか言ったけど、
うん、
見てなかったんですかそういうところ。
あの映画の中で語られる。
いや、まあ、映画にダサいとか、うん、あとはあんなひどいことしてとか言ってるけど、
うん、
キモいとか言ってるけど、
うん、
ボスニアヘルツェゴビナでしょ。
そうだね。
だからあそこでやってる超残酷なゴアなことは、
まあ、内戦の時の、
ね、俺たちの国で起こったことなんだよっていうことじゃないですか。
メッセージ性として、
メッセージ性として、テーマとして、
まあ、家族レイプされたりとかね、
うん、もう散々レイプとかされましたからね、あの
民族浄化ですかね、
内戦の時とかはね、
うん、
だからあの監督、キモイ監督がしつこくこれがセルビア人の家族なんだよって言ってたじゃないですか。
うんうんうん、言ってましたね。
でそのブチ切れでしょ、怒りでしょ、うん、これだよって、これがうちらの国で起こったことなんだよって、
我々の受難だっつって、
うん、
これがっつって、うん、まあ、そういうメッセージ性があるわけですね。
それを読み取ってなかったん
ですか。いやいや、その内戦の背景のこととか それはもちろん感じましたけどね、
うん
うん、あの、まあ、ああいうことになりましたけど最後の方を、
ええ、
まさにああいう地獄絵図が行われてたんだろうなみたいなのを思いましたけどね。
まあでも明らかにそれは制作意図としてあるでしょ、うん、一番初めの
キーワードというかメッセージとして裏でそれを伝えるっていうところでね、う
ん、なんでこんなすごいゴアなことするのかっていうその動機の初めにはあるわけでしょ、
うん、それをなんか本当真面目腐って説明するよりかはああいう表現の仕方したってのはまあかっ飛びすぎな気もしないでもないが
そんなかっ飛びすぎなことが実際に地獄絵図が行われたわけじゃないですか、まあだから怒りはあるでしょうね、
うん、
あのこれなんかやられたんだよっていう、
うん、
じゃあもうそれをもうとことんまで表現してやるよっていう
もう違う形での再現ドラマがあそこにっていうね、うん
っていうことはね、キモいキモい言ってるそんな映画秘宝的な感じ、まあ映画秘宝も多分ちゃんとその点は言ってると思うけど、うんうん、読んでないんで、うん、あの適当なこと言ってるんですけど、
はいはい、
映画秘宝の浅い部分しか読んでない今二さんみたいな人、
ね、そんなことはないですよ。僕だってちゃんとそれは感じ取りましたよ。
俺に言われてね。
俺もそう思ってたっつって。
そうそうそう。
はいはい。
なんかテンションが下がっちゃったね。
そうだね、なんか気分が悪いよ、うん、
まあでも映画つながりで言いますとね、
うん、
まあ、やっぱりこれは言っとかなきゃなと、
はい、
はい、大島渚監督が
ああ
お亡くなりになられましたね、
はい、
まあ、ずっと闘病生活を送ったんですけどね、もう本当にご法度の撮影前とかに一回脳出血で倒れて、
はい、
まあ、1回そこからリハビリとかで復活してやってでまあ体調はあまり戻らず、
うん、
もう10年以上闘病生活を送ってましたね、
うん、長かったですね。
死因は肺炎だったかな、まあ、まあでもそのよくあることですよね、
はい、
その体を壊してる方が肺炎で亡くなるっていうのはね。僕はだからもう大島渚といえば大学の卒業論文で選んだ。
そうなんですか。
ええ、方ですから。
それはもう監督自身はそれとも作品、
大島渚のドキュメンタリー作品についてっていう卒業論文ですね。
へえ、なんか簡単に説明していただけますか。それどういう内容だったのか。
まあ劇映画はもちろんね、
はい、
まあ、日本でトップクラスの偉大な方ですよ大島渚監督はね。ただそれとは別にドキュメンタリーもたくさん撮ったんね。まさに劇場用ドキュメンタリーもそうだし、やっぱりテレビドキュメンタリーをすごくたくさん撮ったんですよ。
ほうほう、
まあ、牛山淳一っていうプロデューサー、まあ、それもドキュメンタリー界、テレビドキュメンタリー界、まあ、ドキュメンタリー全体ですね、日本の。の、まあ、偉人みたいなプロデューサーがいるんですけど、
うん、
まあ、その人たちとかと一緒に、まあ、数々のテレビドキュメンタリーを撮ってて、まあ、それもいろいろな人に影響を与えてたりはするわけなんですけどもね。だからまあそこら辺を僕は、まあ、あまりその知られてないというか、
うん、
なところなんで、まあ、ちょっとピックアップしようかなと思って卒業論文でやったわけなんです、
ま、
ええ、すいません
インテリな、
あの普段ちゃんと隠すようにしてるんですけど、ちょっとあまり、あの本当にこういうことなんで
教養がこぼれ落ちてね、
まあまあ、ちゃんと言わなきゃなとストレートに、
うん、はい、
普段もっとバカのふりしてるだけなんで。すいません本当に。
いえいえ、そうですか。そういう卒業論文にまで書いた、まあ、大島監督が。
そうですよ。今井さんは、まあ、浅い自称映画マニア代表の今井さんからしたら、
はい、
し大島渚監督というのはどういう印象があるんですかね。
まあ、センメリつか、センメリしか見てない。
ああ、でもセンメリの後もなんかは割とメジャーな感じになったじゃないですか。
ほうほう。
いや、ゴハットもそうだし。
ゴハット見てない。
ああ、
うん、
結構話題になったじゃん、でも。
ね。
うん、
あれでしょ、なんか、新選組の中で、ゲイの話だっけ、
うん、
センメリしか見てない。
メリークリスマス。
そう、
メリークリスマス。ミスターロレンス。まあセンメリはね、
うん、
皆さん見てるというか、
はい、
まあ、センメリで有名になったっていう感じなのかな、やっぱり時代としては。まあ、僕もその頃子供だから、
はい、
全く状況、ね、空気は分からなかったですけど、それまではまあ自主映画とか撮ってましたからね。自主映画というかまあ ATG っていう1000万円映画 ですね。まあ、その前は松竹いたんですけど、
うんうん、
ただまあこういうふうに皆さんが知られるようになったのはやっぱりセンメリと、
うん、
まあ、ボキャブラ天国とかですよね。
そうか、
うん、
あの要はそっちのあれだね、
テレビタレントとしての活躍がやっぱありましたよね。まあ、あとは朝まで生テレビね。
ああ、そっか、そ
う。バカ野郎って。ありましたよね。
うん、コメンテーターとしての
大島さん。あれ確かね、バカ野郎は、もう僕もその大島渚監督の卒論を書いたんであれなんですけど、調べたんですけど、確かね、バカ野郎発言の、まあ、一番元祖、あの大島渚監督、テレビタレントとしての大島渚といえば、バカ野郎じゃないですか。
うん。
の一番初めは、確かに菅直人だったんじゃないのかなと。
ほう。
ごめんなさい、忘れたら、
うんうん、
あのすぐもう、大学4年の頃から10年以上前に調べたことなんで、はいはい、あれなんですけど、確かに菅直人かそこら辺の人。
がバカ野郎発言したの？
に。
にしたの？
当たり前じゃん。なんで菅直人かバカ野郎って、あ、これいいな、パクローつって。
びっくりしたよ。
だから菅直人2だよ。当たり前じゃん。
バカ野郎と言った。
バカ。バカ。バカ野郎。
バカって言うんじゃねえ。
確かに、ね、その、菅直人が、まあ、朝生 で一緒に討論してて、
はいはい、
で、あのレーガン大統領をこき下ろしたのかな。まあもちろん左寄りの人ですから、
うん、
まあ、レーガンみたいなちょっと高派的な、ね、人は批判するわけじゃないですか、
はい、
で、あんな俳優出身の役者出身の大統領なんかに分かるわけないんですよみたいなこと言って、で、なんだその言い方はっつって、
うん、
役者出身何が悪いって、役者に謝れ、レーガンに謝れ、バカ野郎。
そっか。
が元祖バカ野郎ですね。
へえ、その、今のいいね。畳み込むようなね。
そう。
さすがですね。
さすがです。まあ、僕たちは、だから、テレビタレントとして初めに知ってたから、
うん、
ボキャブラ天国に出てて、なんか、なんで みんなこの人に気遣ってんのみたいな。
うん、
ね、まあもちろん偉い人なんです。でも偉い人って知らないから、あのタモリですらちょっとね、気を使ってるじゃないですか。
うん、
大島監督には、ボキャブラの時。なんでこのかすり来たおっさんにみんな、ね、気遣ってんだろうと思ったら、まあ実はすごい人だったっていうパターンですよね。うんうん、まああとバラエティとかでね、今、不法のニュースでやれてますけど、野坂昭如をマイクで殴るってい
う。
マイクでゴンって。
すごいね、なんか昭和の映画人って感じだね、ほんと。
ああいう人が少なくなりましたね。
そうか。いや、たけしさんのね、本を読んでたんですよ、この間。
はい。
で、フランス人のジャーナリストが書いたたけしの本なんですけども、はい、で、たけしとの本当に何日間かに及ぶインタビューを書いたもので、その中で大島渚監督の話をたけしがしていて、
うん、
で、やっぱね、そのたけしもやっぱね、やっぱ怖い人っていうイメージがすごくあるらしく、で、もうとにかく撮影現場でもめっちゃ怒鳴るんだって、
うん、
で、たけしに何かの表紙に出てっていう、それはテレビ番組だったかなんか、もしくはドキュメンタリーかな、
センメリじゃなくて、
センメリの後にね、お仕事をする機会があった時に、はい、
うん、
大島監督出てもいいけど、大島監督がもう怒鳴ったり人にすんだったら俺もう出ねえよっつって、うん、本当にあれさ、雰囲気悪くなるからさって言って、
それは誰に言ったの？
大島渚に言ったの、
本人に、
うん、あ、来たたけしがね、
うん、
でもやっぱ映画の先生はあの大木大島渚先生だっつって、
まあそうでしたね。
うん、
まあ奥山プロデューサーが、
うんうんうん、
まあ発掘して、まあ発掘してっていうか、もちろんめちゃめちゃ有名だった
けど、ね、
まあその監督として発掘して、はい、でか、でも大島渚ともつながりが強いから、うん、まあその3人はね、まあ当時の日本映画でつながりがありましたからね。まあ師匠は大島渚でしょ、やっぱり。うん、まあね、たけし。言われてますけど、
ええ、
そういうことも分かってない今にさんは全然映画を見て
ない。なんか俺今それ言ったじゃんか。
でもだってそう思ってんだったら映画見りゃいいんです
よ。大島先生の。
はい。
そうね。
まあね、今はだからツタヤとかに置いてないからね。
はい。
あの買うしかない。
あ、そうなんですか。
あの DVD とかは。
そうです。
VHS は置いてあるよ。
うんうん。
新宿ツタヤとか、うん、まあ渋谷とか恵比寿とかそこら辺行けば。まあ、画像はすごい荒いですけどね、まあ、あとはやっぱり映画館とかでたまにレトロスペクティブやってますから、
うん、
それで見に行くしかないですよね、
うんうんうん、
東京折しも川崎市民ミュージアムでちょっとやったんですよ、大島渚の映画を。
あ、つい最近
1月12日か、まあ、まだやってる途中ですけど、
あ
そこは、まあ、そういうことやりますから、
うんうん、
で田村武っていう脚本家の解雇上映みたいなことやってて、で昔の大島渚の映画もやったんですよ、
はい、
その中でね10本ぐらい、
うんうん、
まあ、5、6本か、
うん、
ちょうどそのど真ん中でお亡くなりになっちゃいましたね。
そういうことか。
うん、だからまだやりますよ、これから。1月26日とかにもあるかな。公式とかがやりますよ。
はい、
儀式とか。そこら辺のちょっと古い時代の劇映画を見ていただくといいかなとは思うんですよ。
はい。
はい。
わかりました。ま
あ、公式、儀式、少年とか。まあ、帰ってきた酔っ払いとかも面白いですね。まあ、あとは新宿泥棒日記とか、
ほう、
はい、あとは多分この、お亡くなりになったことで解雇上映はやると思うんですよ、
うん、
ちょっと一回人が来たんで。
この番組は関東ネットラジオリンクの協賛でお送りしております。
すいません、なんか
いえ
国家の犬が来ちゃったんで。
来たね、怖いね。
お金払えって、
うん、
お金払ってませんよねって。今払えますかって。あ、ちょっと今払えないんですけどでいつまで払っていただけますかって。
怖いね。とっと来るんだね、こういうのが、ね、
来るんだね、
うん、来るもんだね、
うん、なんで俺がお金払わなきゃいけないんですかって言えなかったね。一人だったら言ったんだけど、今井さんが横にいたから、
うん、
ええ、
言えばよかったじゃん、
うん、太陽光くれる、川水くれる、なぜお前たちに金払わなきゃいけない、わからない、ハオ
白人のね、
そう
通り、
この土地先祖からのもの、なぜお前たちに払わなきゃいけないのかわからない、
うん、トマホーク持って戦いに行くか。
行くか。
中野区役所襲撃事件。
中野区、お前たちのものじゃない。まあいいけど。
トウモロコシ軍団引き連れていくか。
ええ、
中野区役所襲撃っつって。
うん。払いますよ。払いますよ。
はい。払ってください。
ええ、まあまあ、それはそれとして、だから、ええ、解雇上映多分やるでしょうから。大島渚監督の
ね。ね、
うん、だからそのドキュメンタリー作品もやるだろうから、それは見てほしいですね。
はい、
ええ。それはあまり見られてないと思うんでね。
うん、うん。
ユン・ボギー。の少年だったっけな、
ほうほう、
ユンボギと呼ばれた少年だったっけなとか、まあ、あと忘れられた行軍とかね、
うん、
あとはその、まあ、太平洋戦争をやるかな、やったらそれを見てほしいですね、アーカイブドキュメンタリーですよ。
今言ってただけでも 6,7 本見なきゃいけないのが出てきましたね。
え、見なさい。それ映像記録だけで作った日本軍とか日本の政府が映像資料として残しておいた資料だけで作った太平洋戦争っていうドキュメンタリーが、だアーカイブドキュメンタリーってジャンルがあるんですよ。前にもラジオで言ったと思いますけどね、うん、でもアトミックカフェっていう有名なのがありますけど、
ね、ああ、それは話してましたね、
うん、核兵器原爆のアメリカ政府の映像資料だけで作った。でもアトミックカフェより前ですからね、
うん、
太平洋戦争は。
なるほどね。
それはまあだんだんでも戦争が敗戦が濃厚になるにつれてどんどん資料がなくなっていくっていう、そういうメタ的な面白さというか構造があるわけですよ。
は
じめはすごい勇壮なね、
うん、
あの映像、あの敵艦隊撃破とかいう映像があるんだけど、だんだんだんだん資料自体がなくなっていくと、うん、だってその撮ってる場合じゃないでしょ。
なるほどね。
映像をね、で最後の最後の8月15日終戦の日は一本も映像がないんですよ。日本国内を映した映像はない。
なるほど。
ああっていう、そういうだからちょっと構造的にも一つの、まあ、テーマと合致しているわけですよね。わかんない、今はもしかしたら発見されてるのかもしれないけど、とにかくその大島渚監督が作った当時は8月15日の映像はない、
うん、
私たちは永遠にこの日の映像を、視点を失ってしまったって言ってるわけなんですよ。
そういうモノローグが入るの？
入らない。いや、本当に映像記録だけだから。
ああ、そう
か。何にも入らない。ナレーションも字幕も何にも入らないから。
か
まあ、それは本で書いてある。そういうふうに。
ミニマルだね。
ミニマルというところの評価なんだ。まあ、いいですけど。
いや、かっこいいなって。武骨だなと思って。
だからね、やっぱり、まあそこら辺はね、影響を受けてますよね。
うん、
僕こと左翼的な人だから。
吉田裕貴も影響を受けた、大島先生には。
六本木のアメリカ軍のヘリポートに立ちしょんべんするような人ですから。まあだからリベラルってことになるのかな、
うん、
タッチションしてビタンビタンビタンビタンってやめてくださいって、
あの網に叩きつけてたの、
やめてくださいっていうのは川口さんだけどね。メランコリクラッションの川口さんに破壊締めされて、
破壊締めされてブランブランブランブラン、
あーってアメリカ出てけーっつってチンコブランブランブランビタンビタンビタンビタン、
チンコ射殺されるよ、
うん、ってまあリベラルってことになるんですかね、
うん、
そういう僕ですからね、
ええ、
まあ大島監督の影響じゃないですか、やっぱり。
なるほどね。
だからさっき の, あの国家の犬とかね、うん、あれも大島監督だったらバカ野郎っつって
言えばよかったじゃん今、
うん、
俺録音ボタン押したのに、そしたら、
うん、払うかってやってたでしょうけどね、うん、だから本当にその大島渚監督はまあ言ってるのは、まあ、まあ右左関係なくというか、まあ、明らかに左なんだけど、
うん、
まあ反権力ですよね、
うんうん、
反体制だし、まあ、権力は絶対腐敗するからそれを描かなきゃいけないっていう一貫したスタンスを持ってますね、うん、だから映画ではやっぱりでもね、それがその映画の作り方と相まっててすごく革命的な手法とかをやったり面白いんですよ、
うん、
あのまあ例えば近畿道事件とかがあったりしたらバーってすぐ行って、
うん、
もう1週間後2週間後ぐらいにその現場に行ってもうバーって映画撮っちゃうとかね、
うん、
あとも神奈川崎の暴動があったらバーって行ってもうすぐ撮っちゃうんですよ。本当にね数週間というか、まあ、1ヶ月2ヶ月ぐらいで映画完成させちゃうんですよ。
すごいね、
その事件をテーマにした。そのだから劇映画の中でもやっぱりドキュメンタリックな、まあ、撮り方としてもそうだし、
うん、
作品の発表の仕方がもうそのドキュメンタリー的な速報、まあドキュメンタリーイコール速報じゃないんですけど、
うん、
でもその今のこの時代にもう何かあったのその時代に合わせて社会に合わせてパッとすぐ発表しなきゃいけないっていうのがあったんでしょうね、
うん、使命感がすごくある方だったんですね。そうですね。しかもジャーナリズム寄りっていうわけではなくて、
だからそうですね、ジャーナリスティックな視点っていうのもあったんでしょうね、
うん、
そこら辺がちょっと劇映画というとそういうのとかけ離れてると思われがちなんでしょうけど、
うんうん、
そういうところはありますよね。
あでもそういう即時性を持った形で映画っていうフォーマットを使ってるケースって最近だとあんまなさそうですね。
ないと思います。やっぱり大島渚が後にも先にもそれはすごかったですね、
うん、
新宿泥棒日記なんかも、まあ、新宿騒乱っていう、まあ、日本で唯一騒乱罪が適用された新宿がもう大変なことになったね、うん、若者たちが
うん、
わーって火炎瓶とか投げて、それそのものの映像じゃないんですけども、
うん
まあ、交番が襲撃されるところとかを撮ってて、
うん、
それその中に組み込んでるんですよ、映画の中に、
うんうん、
火炎瓶投げつけられるところとか、だからそういう映画の中では劇映画の中ではそういうドキュメンタリックな手法をもうかなりラディカルにやってるし、もうちょっと言えばドキュメンタリーの中にも劇映画的な手法をね持ち込んだりしてるっていう、
うん、
だから分かれてはいないんでしょうね、
うんうんうん、
そのどっちも劇映画とドキュメンタリーっていうものが、だから、ね、そこら辺は、まあ、本当にこんなことは言わない方がいいのかもしれませんけど、
はい、
突撃隣の異空間に影響を与えてる、
お及ぼした
及ばした、本当に怒られますけど、ね、こんなこと言ったらいやだってほら佐渡島大決戦なんて
そうですね、
だってあれは2011年の5月の初めに撮ってますから
ね、うんうん
うん、
であの話ですからね、
であの話ですから
そうですね、
ええ、それはだからもうすぐやんなきゃっていう、でもマジですぐやんなきゃと思ったのはやっぱり大島渚監督がやってたから、
なるほど、ね、
やんなきゃって、まあその作品の出来かどうかっていう問題はまた、うん、横に置いとくと
して、日がひどいかどうかとかね、
そうそう
まあやっぱその時その時のやっぱ重要な人物が結構出てますからね。田中さんも出てきたし、
田中真紀子も出てきたしね、
ジェンキンさん
も、ジェンキンさんも出てきたし、ね、うん、
まあほら北京五輪の時だってね、
そうですね、毛沢東
とか
出てきたしね、
ダライラマも出てきたし、
ええ、
まあそういう意味ではそうですね、確かに、うん、おっしゃる通り、うん、僕たちは大島渚の子だったんだね、
今井さん違う、僕は。
あ、すみません。うん、吉田君はね。
うん、まあそうですね、まあ、まあ、あといろいろ語りたいことはたくさんあるんですけども、まあそれはちょっと今井さんみたいな人じゃなくて、もうちょっとちゃんとした詳しい人と撮ろうかなとは思うんですけどもね。
そうですか。
今何の準備もしてないんでね、大島渚監督、追悼特集みたいなのはちゃんとやれたらね、やりたいんですけども、ね、
はい。
まあ、ちなみにあとはその大島渚監督の親戚の方と僕前からずっと知り合いで、
はいはいはい、
それはあの奥さんの小山明子さん、女優さ
ん
の方の姪っ子さんだったっけな、はいはい、その人もすごい美人の人なんですけど、まあ最近は全然会ってないんですけど、
うん、
まあ最近はよく僕に LINE ポップのハートをくれる
ハートつながり
っていう人がで、まああのそのなんて奥闇の、
うん、
まあ、メールでですけどね、
うん、
出しておきまして。
そうですか。う
ん、まあ、だからなんかありがとうございますみたいな。大島の映画をまあこれからもちゃんと見てくださいと、
うん、
ちゃんとっていうかこれからも見てあげてくださいという返事が
返ってきましたか。
来たので。
うん、
まあそういうことですよ。
はい。
はい、
ご冥福をお祈りいたします。
まあ。だからまあね、その人がお亡くなりになったからといってそれで亡くなるわけではないんでね、全てが、ね、映画というものは残っているんで、
その人の遺伝子はね、
そうそうそう、
引き継がれますね。
これはね、やっぱり僕みたいに受け継いでものを作っていく、
うん、
突撃隣の異空間とかを作って、
うん、
まあやめそれはもうでも本当にそうなの、
うん、っていうふうに思ってるのね。
そう、うん、いいよ、別にみんなに理解されなくていいんですけど
別に誰も理解してないなんて言ってないでしょ
結構あれ嫌だっていう人も多いですからね。
あ、
吉田さんの活動は全部いいですけどあれは嫌だっていう人が多いんでバカ野郎
って言ってやれ、
お便りでも読みますか。
はい、
吉田会長、今仁さん、オナキンスカイウォーカーです。
あ、オナキンさん、
前回は私からのお便りをご紹介いただき誠にありがとうございます。
とんでもないです。
これあれですね、今兄さんはもうすごくトウモロコシの会の大事な人だから、
うん、
っていうやつですよね。
あ、前回がね、
そう、吉田会長と今兄さ
ん
がトウモロコシの会を支えてて、
うん、
で、まあ、今兄さんのそのねことをもっと評価しますよっていう、
うんうん、
今井さんあってのトウモロコシの会ですからみたいなメールが
あって、うん、ありましたね。
まあ僕は大激怒した、
そうですね、
会がありましたね。
はい、
はい、そのことですね。
はいはい、
ふざけんな、
うん、
今井さん俺だよって、
うん、
俺が 100% だろって、 100% は言わないけどって、本当にギスギスした
会でしたね。
まあその前回のラジオの内容を聞いていて、その内容に正直驚きを感じてしまいました。理由としましては、私はてっきり今井名誉副会長が吉田会長のマネージャー役として、さまざまな日程及び予算管理など多岐にトウモロコシの会の裏方を取り仕切っていらっしゃると考えておりましたみんなふざけんバラところがどっこい、今井さんは時たまに出てきて適当にお便りにコメントを挟まれているに過ぎないという事実を知り、
ひどい
私は騙された、
騙してね、
と感じてしまいました。私は周りの人間からは人が良すぎると言われており、嫁含めて結構ちょくちょく騙されてしまいます。良識派エリート街道を邁進する身としては至らない点と自分で感じております。私みたいな人間をカモにする今にさん、許せません。名誉副会長職とはもったいない。この際雑務役、せめて総務という役職を新設してはいかがでしょうか。ところでどうして今兄さんが人当たりが良く、私みたいな勘違いを起こす人が出てくるのかを考えていました。
うん。
それはやっぱり今兄さんが帰国子女だという点も多分にあると考えています。他の人種、人間に囲まれた環境に育つと、やはり空気を読むのが非常に上手くなり、さりげなくも効果的なアピールの仕方を覚えるものと認識しています。それはある意味、生きる知恵で、そのもの自体はそれほど悪くはなく、外資系企業で働くときにはむしろ必要とされ、周りからもプラスの評価を得たりするものです。ところが、トウモロコシの会は最近、諏訪山先生、スガッツさん、アイスさんら粒揃いの変人、変態ではありますが、日本ドメスティックの参加者が増えてきて、 相対的にも今西さんの出演する機会や役割が減ったと考えています。今西さんその中で自分の役割と振る舞い方を変えることなく、名誉副会長職に甘んじていることが、昨今のトウモロコシの会のギクシャクが生まれてしまった原因と考察している次第です。そこで私からの提案です。
うん、
副会長選挙を前にして、今西さんが自ら総務、もしくは雑務役に退くか、自ら新しいトウモロコシの会のあるべき未来の姿を打ち出し、トウモロコシ維新の会、もしくはみんなのトウモロコシの会という内部派閥を作り、選挙に臨むのはいかがでしょうか。PS。今西さんは具体的にどちらの国で何年間ぐらいお暮らしになっていらっしゃったんでしょうか。教えてください。もっとトウモロコシの会における今に論として分析できるかもしれません。という非常に熱い。
辛辣なメッセージですね。
トウモロコシの会のことを考えてくれた。
いや、これ個人攻撃でしょ。
え？
これ個人攻撃だよね。俺のことカメレオンやろうって言ってんでしょ？
カメレオンとは言ってないよ。純真な人を騙す悪人って言ってた
もう余計悪いじゃないですか。うん、そうですか。どこから回答していきましょうか。
まあ、雑務か総務
に退く。まあ、いいですよ、別にそれ
でも、うん。まあ、別に僕もどうでもいいですし。
うん、まあ、平でいいですよ、平で。
ええ。いや、まあ、それは僕は決めることですからね。
ええ。ええ、
うなぎんさん、まだ勘違いしてらっしゃるんですけど、
はい。
そのこと今にさんに言ったってしょうがないですよ。
はは。
うん、それは僕が決めることですから。
すべてはね。
そう。
うん、
あと、どちらの国で何年お過ごしになられたんですかと。
はいはい。生まれてすぐにイギリスに行って、うん、そこに4年ぐらい住んで、で、日本帰ってきて、
うん、
まあ、中学から高校にかけて3年ぐらいアメリカにいたんですけどね。
イギリスとアメリカ。
はい。
はい。
なので、合計7年ぐらいいました
ね。うん、英語圏で。
英語圏の世界に。
だから俺はペラペラだって折に触れ言ってますもんね。
言ってねえし。
ネイティブなイングリッシュだって。
もうやっぱ忘れちゃってるとかありますけどね。まあでもそれぐらい住んでましたね、向こうには。
うん、
まあでもそれが人格形成にそこまで影響したかっていうと、まあ一番なんかそういう時期って日本にいたからあんま関係ない気もしますけどね。
でもさ、中学から高校のアメリカはでかかったんじゃないですか。
なんか趣味嗜好に対しては、影響を受けたかもしれないですけど、どうかな、人格形成にあんま問題なかったと思うけどな。影響なかったと思うけどね。わかんないですけど、うん。自分がそう思ってないだけかもしれないですけど。
まあ、それはオナキンさんのこれからの今に分析を待つしかないですね。
そうですね。
ええ。
うん。
会ったこともないんですけどね。結構もう今にさんの、まあこういう人間だって断定してますけど。
ものすごい、もう振り切れてますよね。こっちだったと思ったのに。今度もう、180度の感じで僕を見ていらっしゃる、
うん、もうベタ褒めから、
うん、こけ落としに
こけ落としというかもうあいつは排除だみたいな、
うん、すごいな。
もう一つ、オナキンスカイウォーカーです。
もう一つ来た。
前回のラジオの私への質問およびコメントに回答をさせていただきます。これあれですね、奥さんがすごいインテリで、
はいはい、
ハーバードだかマサチューセッツだか出てて、
はいはいはい、
ロシア人の女性、
ええ、
で、まあ、オナキンさんはオナキン、オナキンってね、すごい提唱してますけど、オナキンは素晴らしい、オナニーをしないことは素晴らしいって言ってますけど、セックスはしてるんですかと。そのロシア人の奥さんと。
突っ込んだ質問しましたね。
ええ。
ええ、
具体的に週何回とか。
はい。
まあだから、それ射精が悪なんじゃなくて、オナニーをすると良くないっていうことはどういうことなんだろうかなと。
まあ、主因が良くない。
わかんないですよ。セックスすらしてないかもしれないからね。
はいはいはい。
うん、
なるほどね。
で、その辺、回答していただかないと、いまいちもう一歩踏み込んだ議論にならないと。その回答が。まず、会長と血液型ゾーンの小出さんも、私の家内の写真をご覧になられたということですが、ん？
あ、それは先生。
なんでしょうね。会長って僕のことでしょ、
うんうん、
血液型ゾーンの小出さんっていうのは、まあ。
それは先生ってちょっと間違ってるんじゃない
か。そう。
かもしれない
ですね。か、うん。でしょうね。
はい、はい。
はい。
OK?
あ、ごめんなさい。なられたいということですか、
ね、あ、うんうん。
うん、まあ、僕と、ケツガルゾーンの諏訪山先生とガモン先生が、私の家内の写真をご覧になられたいということですが、
うん、
そういった意味では、大した嫁ではないので、写真をお送りすることはできません。誠に申し訳ございませんが、ご検察いただきたくお願いいたします。
丁寧なこと。
目線がエロくなり、マグナムが火を吹くというようなコメントを今井さんは挟まれていらっしゃいますが、これお泣きに過ぎるとね、暴発しちゃうんじゃないのってことですよね。
そうですね。
今井さん言ってましたね。うん、ネット上の情報を見ていますと、お泣きにする方が明らかにモテるようになるようです。それまで女性から話しかけられなかった人が話しかけられるようになり、彼女ができてお泣きを終わらせることになったというような書き込みも多数見受けられます。彼女ができてお泣きを終わらせることになった。
うん。
これどういうことですかね。お泣きが終わって、彼女ができてオナニーする必要ないじゃないですか。お泣きを終わらせるってオナニー始めるってことでしょ。再開するってことでしょ。
まあ、モテたからもう、モテるためにお泣きをしなくていいっていうことじゃないかな。
モテるためにお泣きをやって、うん、あ、思ったからもういいやっていうことか。うんまあ、つまり、お泣きにすればモテるってことですね。
そういうことですね。
家内とのセクウスですが、1週間に1日、土曜日に2回しています。
リアル。私、結構頑張ってんの。
計3回。
え、土曜日2回っていうのはすごいね。
うん。ただし、家内とは不仲の時期が定期的にあり、そうなると1ヶ月ぐらいは一切しません。平日は私も忙しく、帰ってくる時間が遅いので、やるチャンスが全くと言っていいほどありません。うん。各言う私も、独身の頃は会社から帰ってきてからのオナニーが日課になっておりました。また、風俗も大好きで、風俗に大金をつぎ込んでいた時期もありました。しかし、ふとそんな自分に嫌気がさし、オナキンの道を歩み始めました。以上、回答になっておりますでしょうか。オナキンでした。PS、インテリぶっている私ですが、実は家庭の都合上、中学校しか卒業していません。ただ本を読んだり勉強するのは好きで、働きながら通信制高校、大学で勉強し、海外を放浪しているうちに、自分でも気づいたら嫌なやつになってしまいました。
でも嫌なやつとか言ってないです
よ。今でも大学への憧れがあったりするものの、学歴にこだわっている人間の大半は役に立たないと思う時もあります。でも定年を迎えたら、哲学をハーバードかデリー大学で学びたいと思っています。うん、デリーっていう選択肢は渋いですね。
面白いね。オナキンさん面白い人だな。
ねえ。
ね。
東洋哲学とかを学びたいんですかね。なんでデリーなんでしょうね。
うん、
まあ、まあね、それは哲学っつったらまあインドですけど。
でもハーバードか
デリー。西洋哲学か東洋哲学かっていう。
なるほどね。いいですね。老後に学生生活。
まあっていうことらしい。まあセックスはしてると。
はい。
はい、
まあ頻度的にも別にね、セックスレスとかに
はならないし。1週間に1日、土曜日に2回っていうのは、つまりまあ土曜日に2回を1週間に1回やってるってことですね。ちょっと分かりづらかった
ですけど。ああ、そういうことなんですね。ええ、土曜日だけってことですね。
ええ、
多分朝ベッドで起きてそのままやって、寝る前にやってって感じなんでしょうね。
っていうことでしょうね。うん。うん、まあ風俗通いもしたけど、今ではオナキンをするようになったと。
うん。
うん
なるね、
うん。まあ、だから、オナニーは禁止だけど、セックスはいいってことですね。
そういうことですね。
ええ、
別にセックスはしてると。することはして、出すものは
出
して
ると。土曜日に2回してると。
うんうん、そうですか。
うん、まあ、そうですかとしか
言お前が聞いておいてね。
うん、
はい、
はグリーンハンガーさん。
お。
はい。吉田会長、今に名誉副会長、東毛、
どうも。
こんにちは。
こんにちは。
お久しぶりです。グリーンハンガーです。まあ、トウモロって挨拶ってどうなのって僕は言ったからですね。
そうですね。
あ全然気にしないで言っていただいていいんですよ。
そうですよ。声優のラジオっぽくていいんですよ。
なんか帰ってきすんなっつってんだろ。
はい。
配信楽しみに欠かさず拝聴していたのですが、特にメールを送るような事件もないなとメールは送っていなかったんですが、
はい。
お二人に聞いていただきたいことがあり、今回メールさせていただきました。会長は昨年の夏、まあ、つまり一昨年の夏ですね、もう。
うんうんうん、
はい。三重県の黙々ファームでの子供たちがワイワイ言ってるアウェーな会談会のことを覚えていらっしゃるでしょうか。僕は行きましたね。うん、一昨年の夏に。
ね、
黙々ファームという、まあ、牧場とか体験するような、まあ、素晴らしい施設なんですけど。そこへ、豊田市から駆けつけ、放課後会談部にサインをしていただいたのが、グリーンハンガーです。その際、一緒に行っていた彼女は、階段には全く興味がなく、いやむしろ怖い話は嫌いというタイプで、会長の危機迫る階段に怯えておりました。かっこ彼女曰く、大きい声と顔が怖かったらしいです。かっこ、階段素人の感想ですみません。かっこ閉じる。ですので、 彼女の中で会長は怪談話をする嫌な 3K、かっこキモい、暗い、怖い、かっこ閉じる、野郎だったわけです。話は今月、僕としては今更感が満々なのですが、その彼女がももクロにはまり出し、ももクロちゃん可愛いと DVD などを見るようになり、そこで、俺はもっと前から知ってるけどな、感を出そうと、そういえば去年怪談一緒に聞いた吉田会長、あの人白目でももクロと共演してんだぜ、と彼女が知らないであろうニッチなももクロ情報を披露。すると彼女は、すごーい、あの人そんなすごい人だったんだ、と会長に対する態度を一変させる大きなリアクション。そこで僕は、俺はその会長にラジオでメール読んでもらったことあるんだぜ。まあ、吉田は連れみたいなもんだし、ももクロも頑張れば会わせてあげれないことも、と言いかけて。これはまさに、吉田会長は今井さんの意向に乗っかり、自分は何もしていないのに、あたかも業界人を装う。それ俺詐欺。しかも、それほど親しいわけでもないお二人に対し、あれ連れ詐欺。かっこ、あいつ俺の連れ。かっこ友達。かっこ閉じる。なんでよ詐欺。かっこ閉じる。まで犯してしまう。かっこ、しかも自分の彼女に。かっこ閉じる。という事態に血の気が引き、その後、まあ昔メール読んでもらったことあるだけなんだけどね。とトーンダウン。下方修正したのは言うまでもありません。いや、何かと慌ただしい年末年始は、いつ自分が犯罪加害者、被害者になるかわからないですね。かっこ笑い。女性のリアクションにつられて、ほんの出来心でも犯してしまえば、犯罪は犯罪。それを誘発する女性の男の仕事、肩書き、実績に対する手のひら返し、
うん、
心にしっかり留めておきたいものです。雪などちらつく寒い日が続きますが、お体ご自愛ください。特に今兄さん。
ではありがとうございます。はい、態度一変したね。
結論がよくわからないんですけどね。いや、女性のリアクションにつられて、ほんの出来心でも犯してしまえば、
まあ、犯罪は犯罪。
それはそうですけど、うん、この前段のメールからなんでそういう結論が引き出されてくるのか。
あ、まあ、ふとした表紙に、あれ俺詐欺、あれ連れ詐欺をやろうとしちゃったからじゃないでしょうか。
いや、だって、だから、女性のリアクションにつられて、ほんの出来事、あ、犯してしまえばで、レイプしてしまえばってことじゃない
の？違います。その、詐欺を犯してしまう、うん。詐欺行為を犯してしまうという意味ですね。つまり。そういうことです。で、まあ、その前の彼女の表現ぶりたるや、傷ついた吉田は。
よくあることですよ。ももクロを、ね、うん、ファンとか。
ももクロと共演した人と握手したっていうね、うん、ニッチな握手会があったりとかね。
うん、まあ、てか、無理やり握手してくださいって言われてね。
うんうん。
で、まあ、僕は、触ってすらいませんよって言ったのに、それでもいいですって言うから握手してあげたんですけど。
ねえ、変わった方もいるもんですね。うん、
まあだから、まあこういう、それ俺詐欺とか、あれ連れ詐欺は、やっちゃダメだよっていう。
ことですね。
メールですね。
うん、引き合いに出してくださってありがとうございます。うん、僕なんかちょっと道徳の教科書に掲載されたらいいんじゃないかな、うん、これ。
今井さんこういう手のひら返しをされたことあるんですか？
つまり、キモいとかいうのがまずあって、
うん、
その後
今井さんの仕事を行ったらガラッと対応が変わったっていう、
うん、あんまないかな、
うん
うん、
あれやったの俺なんだよって、
うん
うん、あんまりラジオでは言えないあのあれがあったじゃないですか。
ラジオで言えないあれ、
前の会社で、
ああ、はいはいはいはい、
電通と揉めたっていう。
いやいやいや、まあ別にあんまないかな、そういう評価は。うん、ふーんだよ。まあよくある話でしょ、
はい、
うん。そういう業界だと。
ドドメさん。ドドメ期のドドメですね。
100
名。
うん。
はじめまして。毎回楽しみに拝聴させていただいております。ドドメと申します。血液型ボーイズトーク、まあ、かっこ現血液型ゾーン、
うん、
での対決をきっかけに、僕は怖くないを聞き始めた、逆ファイトクラブ問題組です。どういうことですかね。まあだから、血液型ボーイズトークと確かに対決しましたよ。血液型、うぜえ、つって。
はい。
まあ、大体僕対決してるね、考えてみると。
そうだね。甘党戦争もあったしね。
まあいろんなところで喧嘩してますからね。ね、
いいね。道場破れてくるね。
うん。
はい。
でも、逆ファイトクラブ問題っておかしいでしょ。
いや、もともとは、あっちの、あちら方のね、ラジオのリスナーだったのに、こちらのリスナーにもうなってるよっていうこと。
だからそれはファイトクラブ問題でしょ。
あ、そっか。
なんで逆なの？
あ、吉田にとっての問題でしかないからですね、
ファイトクラブ。っていうことでしょ。だからこれはおかしいんですよ。ファイトクラブ問題っていうのは全人類
共通の？
の問題、社会問題なわけであって、
うんうん、
これはだって僕が、ファイトクラブ問題を起こしたら、それはそれでファイトクラブ問題ですよ。だから、例えば僕が泥棒されたら、その相手に対して泥棒って言いますけど、
うん、
でも泥棒された僕がその後、なんか泥棒したら、僕は泥棒って言われるはずじゃないですか。
うん、そうなんだけど、
ね。逆泥棒じゃないじゃないですか。うん、泥棒は泥棒でしょ、誰がやろうと。まあ、ファイトクラブ問題も誰がやろうとファイトクラブ問題なんです。
いや、だからその、自意識の働き方としてね、うん、ファイトクラブ問題みたいなことを思うのは吉田だけだよってみんな思って
る。だからさ、まあ、これから多分2、3年後ぐらいに現代用語の基礎知識とかに載るわけじゃないですか。
ファイトクラブ問題みたいな。
その後、広辞苑とかにも載るわけじゃないですか。
はいはい、
だその時に、ちゃんと、あの、した説明が必要なわけじゃないですか。あの、もともとは、ファイトクラブっていうのを作ったのに途中から石鹸を作るクラブになっちゃって、
うん、
でファイトクラブを作ったリーダーが行ってみたら、
うん、
え何あの人喧嘩しようって言ってんのキモいって言われて、
うん、
俺が作ったクラブなのになんで俺がのけものにされるんだという、
うん、
デビッド・フィンチャーの映画ファイトクラブ問題の一シーン、
うん、
転じてもともとは自分の友達自分が知り合った知り合いだったのが他の友達知り合いと仲良くなって、
うん、
そっちとばかり仲良くして、
うん、
孤立感を覚える様子っていうのが説明で入るはずなのに、
はい、
それがなんか吉田がもともと知り合いだった人が他の吉田の知り合いと仲良くなって吉田がイライラする様みたいなことになっちゃうじゃないですか。説明が
そうだよ。
それおかしいじゃないですか。
そうなの？
うん。僕がじゃなくて全人類の話ですから。
そっか。主語が吉田だと思うんだけどな。まあいいや。わかった。まあでもそういうつもりでこの方は言ったんだと思うけどね。後者の意味で。
うん、全くわかってないですね。
そっか。
今年に入り何か新しいポッドキャストを聞こうとたまたま閲覧していた中に TBS ラジオのウォンテッド。水道橋博士の木曜ウォンテッドというのがあり、
うん、
聞いてみたところ、生まれ順についての話が出て、おまけに島田ひろみさんまで登場。うん、まあ、生まれ順のことやってますからね、島田ひろみさんは、うん。会長発信のこのネタを大手番組がパクるとは、歯がゆい。内容はともかく、会長と諏訪山さん、ガモンさんの対決の方が2倍は面白かったですよ。会長の勝ちですね。これからも放送楽しみにしております。
うん、会長の性格をよく分かってらっしゃいますね、この方は、うん、
パクられたんですね、生まれ順に。
そして吉田の勝ちだって、
うん、
よかったね、
まあ、大抵、まあ、パクるやつはオリジナルを超えることはできませんから、
う
ん、クオリティ的にもね、
うん、
何かあないんですか。
いや、よかったね。
よかった、よくないでしょ、パクられたんですよ。
でも勝ったから吉田の勝ちで、
うん、大体まあもうな、みんな聞いてんだろうな。
そうね。
ラジオとか、僕のブログとか、会社とか。
結構パクられてるもんね、吉田。
うん。秋元康とか、多分ね、
チェックしてね。
あの窓の外のあの電線によくいるもん。あの、ハクビシンみたいな感じで。秋元康がこう、つま先、手と足のつま先でピーッと立って、こっちじーっと見てる。見てんの。で、俺がって振り向くと、ピッピッっていなくなっちゃうんだけど。
ほんと、うん、秋元康もパクってんだよ、吉田のこと。
あと、小山君堂とかもね、
うん。
並んでたりしますよ。
本当に
じーっと見てる。
それちょっとクレームの電話入れないとね、事務所に、ね、
ちょっと秋元康事務所に、
うん、
僕の家の隣の電線につま先でするのやめてくださいって、四つん這いでつま先でこっちをじーっと見るのやめてください。
AKB 商法も全部僕からパクったんでしょうつって
っていうことですよ、
うん、大変だね。
うん、まあ頑張るよ、
うん、頑張れ、
うん、知ってんだぞ、見てんの知ってんだぞ。
逃げた今。
黒い影はシュッて。
シュッて言ったかもね、はい。うん。そんな気がするよ。
僕、これからイベントに行かなきゃいけないんで、もうそろそろ終わらせてもいいですか。
いいですよ。これから群馬に行かないとね。
群馬県高崎市の、
はい、
高崎駅近くのブエナビスタにて、ブエナで都市伝説。
うん。
まあ、1回目は、昨年の夏やったんですけど、それは怪談で、まあ、今回は都市伝説で。まあ、なんでかというと、キモイおじさ
ん
をゲストにお招きして。
うん、はい。
まあ、都市伝説といえば日本で一番有名な方ですから。
はい。
まあ、お近くというか、まあ、近くでもないんですけど、まあ、一応群馬県のあたり在住なのかな。
あ、そうなんですね。
なので、前回のイベントも来ていただいたんですよ、はい、お客さんとして。
うんうん、
なので今回はちょっと
一緒に
壇上に上がっていただいて都市伝説について熱く語ろうかと、うん、まあ本当にね高崎はオカルト最先端都市ですね、もう東京終わったな。
あ、そう、
ね、高崎ですよこれからは。
また吉田のこれからの、
うん、
トレンドは
トレンド高崎ですね。
高崎ですか、
うん、そうです。東京はもうちょっと元気なくなっちゃったかもしれないですね。
そっか、
オカルトに熱い人はみんな高崎に行くっていう流れができつつありますね。
今これ言ったね、1月20日感じてね、うん、高崎はこれから来ると吉田が言った、
うんうん、秋元康がパクらないようにしないとね、
う
ん、
そうだね。
TKS48 で階段ガールみたいな感じで、
うん、ああやるかもしんない、
うん、
それ流行るなきっと。
あのかミステリアスガールだったっけ、
うんうん、
あの階段やってた、あれどうなった
の？分かんない。
あの俺たちと一緒に仕事やろうって言った割には、
うん、
その直前で、
うん、
すいませんキャンセルさせてくださいの2行のメールだけでキャンセルしてきた。5、6年前だよね、あれ。
あったねそんなこと、まあいろんな方がいますが、
はい、
まあパクられないといいですね、今回のそのアイディアもね。
いや、まあパクられてなんぼですよ。
そっか、
ええ、
太っ腹よね。
うん、何か他に言いたいことはないんですか？
いや特にないです。
あ、そうですか。
はい、
はい、まあじゃあこの放送を聞いてる頃にはイベント終わってますけども。
意味のない告知、
ええ、
はい、
どうせ来ないでしょ高崎まで。
高崎遠いな、
うん、
うん、
まあ僕は向こうでよろしくやってますよ。
お、
高崎のね本当にね美男美女が多いんですよ。あのこれはね、まあ、今度地域偏見群馬でやろうと思うんですけど、
うん、
群馬県やっぱりなんか俺遊び方が山で遊ぶしかないじゃないですか。
なるほどね。
ラフティングとか。
ああそっちか。うん、
うん、え何？
あいや何でもない。
どういうことですか？乱行ってこと
見たかった、うん、なんかやることセックスしかないとか。
いやカヌーとか、
うん、
ね、まあ、山登りとか、
はい、
クライミングとか。
はい。
で川で遊んでる人やっぱ多いんですよ、すごい。
へえ、いいね。川下りとか楽しそうだね。
うん、普通に群馬とか行って、うん、道車で走ったりすると、
はいはい、
だからなんかちょっとシュッとした人が多いんですよね。
なるほどね、アクティブなのね、うん、みんなね、
うん、あとまあ峠をね車で攻めるとか、
ほうほうほうほう、
そういう感じのちょっとなんか、まあ、僕たちとはまたちょっとジャンルの違う感じの文化が盛んなので、
うん、ちょっとモテそうですね。
僕はモテないですけどね。
いや、わかんないですけど、階段とか都市伝説が来るんでしょ、これから高崎。
ああ、
ね、
来た後はね。
シュッとした男女に、チヤホヤされるっていう。
うん。そうなんですよ。美男美女多いですよ。
いいですね、
前回のイベントもそうだし、多分今回も。
いいじゃないですか。
そうですよ。
よろしくや
って。